はい、皆さんこんにちは。午前中の昨日とどうでしたでしょうか。トラックを運んできた太田と、あと最後 の Windows Phone の高橋が僕のチームでして、最後 の、まあ、ちょっと感情の入ったビデオをみんなで作ろうって言って作ったんですけれども、まあそこに私が出てたのはそういう関係だからでして、まあ、ちょっとみんなで一生懸命作り上げたイベントになっています。でこのセッション入っていただきましたけれども、位置づけが若干他のこれからのセッションと違いまして、デバイスのトラックのセッションが非常に多くございます。で実際にどこをどう受ければいいのかというところを解説するものを作った方がいいだろうなということで、クライアントテクノロジーを今エヴァンジェリストのチームで統括している私奥氏がこのセッションをさせていただくということにいたしました。ですからこのセッションはコードがものすごくいっぱい出てくるとかビジュアルスタジオで私が一生懸命コードを打っているようなセッションではございませんので、その点あらかじめご了承ください。多分隣の部屋はものすごくコードガリガリやる部屋になってますので、それがご希望でしたらそちらに行っていただいた方がいいかもしれません。はい、じゃあ早速始めたいと思います。改めてこのセッションの目的とゴール確認させていただきたいと思います。私も実はサンフランシスコのビルド2014行ってきたんですけれども、まあ、そこでものすごく莫大な量の、デバイス、今まさに、伊藤桂 の、 セッションの中で出てきたんですが、モバイルファースト、クラウドファーストという、新しい CEO のサティアが言っているそのキーワードですね、まあ、その意に即してモバイルに関するものすごい情報量が出てました。若干クラウド側は実はテクエドの方にも少しこう入り込んでいる部分があるんですが、ビルドでのモバイルの系の発表というのが、そのままテクエドでもアップデートそれほどなくですね、実は行われていますので、とにかくいっぱいお届けできるようにセッションどれだけ組み合わせてうまくお届けしようというのをちょっと苦心した設計になっています。このイベントで20個もあるので、それでもやっぱりどう見たらいいのかというのは分かりづらいなと思いましたので、このセッションを作りました。繰り返しになります。はい、でアジェンダがすごいですが、一つずつ技術解説というよりは方向性、マイクロソフトが言っていることの方向性を解説させていただくつもりで、まあ、どーっとありますんで、まあ、結構早いピッチでですね、このセッションは活かしていただくという感じになります。早速、まあ、プレリュードということですね。これまで Windows 8が登場してからどんなことが行われてきて、マイクロソフトがどんな情報を発信してきたのかって若干だけ触れさせてください。2年前、まさにここの会場で、まあ、もっと人数いたんですけれども、このイベントは4月の24日にですね、 Windows Developer Days というイベントをさせていただきました。で実はもうマイクロソフトから退社してしまったんですけれども、当時の Windows の責任者であったスティーブン・シノフスキーも来日して登壇しました。で、まあ、ちょっとせっかくなんで楽しく裏話を少しさせていただこうと思っているんですが、まあ、この時のコンテンツ、まさにその80セッションどうやって作ろうかっていう設計は私がしてまして、このイベントので、基調講演もかなりギリギリまでですね、ちょうど Windows 8のリリースプレビューが出るタイミングだったんですけれども、その前後で一体いつ出るんだみたいなところがまだ明らかにされてない状況でイベントをやることになったんですね。でなんかスティーブン・シノフスキーが舞台裏で大勢入っていらっしゃるお客様を見て、なんか感極まったのか、ここで発表するっていきなり言い出しまして、でリリースプレビューの発表をしたっていう、まあ、そんな経緯があります。ですから、まあ、この時から Windows 8の、より多くの方が、特に開発者の方、まあ、IT プロの方もそうだと思うんですけども、触れるようになって、Windows 8 の、新しい UI とかいろんなところを皆さんが見るきっかけになったイベントがありました。それが2年前ですね、ちょうど。はい、でこの時 の、 そのメッセージの特徴なんですけれども、まあ、非常にいろんなご批評があったのはよく存じてますし、ネットも私よくウォッチしてるんで、いろんなことを皆さんおっしゃってるなと思うんですが、今までの Windows 7までのスタイル、つまりデスクトップ側で動くアプリケーション、 Win32 のアプリケーション、 .NET のアプリケーションを、ちょっとここで視点が変わった、 当時メトロって言ってましたから、そのままメトロのスライド持ってきましたけれども、Windows Store アプリというものですね。こちらのタイプ、まあ、もしくはランタイムの編集を取るときは WinRT アプリって呼んだりしますけど、そのタイプのアプリケーションを提唱して、マイクロソフトこれからこれを押すよっていうような結構強いメッセージが出ました。ですからなんかもうデスクトップはなくて、デスクトップアプリってもうひょっとするともうリミットがあって、この先ストアプリやんなきゃいけないんじゃないかっていうような、結構思っても見なかった結構反応がですね、強く皆さんからいただきました。まあそれをこのイベントやった後ですね、感じました。それがマイクロソフトがあの時発信したことだなと思ってます。でもしこの時の様子が見たい方がいらっしゃれば、資料に URL 書いてますんで、ここで動画も資料もまだ撮れるんで、もしご興味があれば見てください。まあ2年前の情報なんで、もうこのデコードの資料を見ていただいた方が確実にいいです。はい、でこの、新しい Windows 8の開発をするんであれば、この、フレームワークの中で特に左側の、今正しく言うと Windows Store アプリを開発するということが、まあ、ウェブの技術である JavaScript を使ってできるようになったよと、ネイティブの開発ができるようになったよというようなことをこうお伝えしたわけですね。なのでこれを見ると、しかもこの幅のこの取り扱いを見ると、明らかにデスクトップアプリが小さくなっていって、スタアプリが大きくなっているように見えたわけですね、この時。はい、でメディアの方もそういう論調でお書きになられましたし、皆さんもそう捉えたんじゃないかなと思います。まあ、Windows 8まだ開発されてない方がいらっしゃれば、当時こんなことを言っていたんだという形でちょっと流していただければと思います。でなんでマイクロソフトがこんないきなりこうボンとシフトするようなことをやったのか、まあ、そういうふうに見えたのかなんですけれども、ポイントはこの、まあ、このこれもと2年前のイベントのですねスライドの一つなんですけれども、要はタッチのインターフェース、新しいフォームファクター、まあ、マイクロソフトよくフォームファクターっていうんですが、まあ、4インチとか82インチとか、まあ、そういうセッションもあるんで、画面サイズ気になる方はそれ見ていただければいいんですが、そのセッションがあります。要は新しい、今までのこういうラップトップとかいわゆるモニターをつけるデスクトップという世界から、まあ、新しいタイプのデバイスがものすごく出てきた、まあ、伊藤桂のセッションの中でもこう言っていたわけですけれども、要はもう多種多様なデバイスが出てきたときに、 Win32 のランタイムで開発するタイプ、もちろん開発できるんですよ、 Windows 上で何でもできるわけですから、あれを使えば。だけれども実はタッチを対応するだけのフレームワークをご自身で作るだけでどれだけの工数かかりますかということなんですよ。だからできるんですよ。だからやっていただいていいと思うんですけれども、ただマイクロソフトがこの時考えたのは、もうちょっと楽にできるようにできないかなということで作ったフレームワークがいわゆる Windows ランタイムです。まあ本当にいろんな形のデバイスが出てきています。井上彰が Azure の管理ポータルを見せているデモをしてましたが、Perceptive Pixel もあれ55インチのものを持ってきたんですけれども、あれも82インチのものが私どもの品川のオフィスには置いてあって、そういうような画面のサイズの幅の広さ、それからその携帯性だったり、もしくは備え付けでそれこそ先生がホワイトボードを使うように使うようなデバイスまで、Windows ならここまであるわけです。なのでマイクロソフトは必ずやこういう世界が来ると考え、それからほぼ全てのデバイスにタッチインターフェースが入ると考えて、あの時2年前ああいう話を実はしていましたが、現実性があまり皆さんこう身に入ってこなかったんだと思います。つまり本当のいろんなタイプのフォームファクターのデバイス、今やかなり2年経った今かなりの数 の, タッチモニターもいろいろ増えてますし、いろんな形のものがありますし、電話もなんか5インチでとどまらずもっと大きかったり、いろんな形のものが出てきているような状況ができたために、やっとなんとなくこれをきっちりとお話しできるなと思ったわけですね。今ちょっと簡単に申し上げてしまったんですが、まとめると、なぜマイクロソフトがストアアプリという開発モデルをしているのかというと、新しいタイプのユーザーエクスペリエンスと、それからそれが要求されてきている、つまりタッチで使いやすい、もしくは直感的に分かりやすいものを業務でも取り入れた UI をやってほしいというユーザーの要求と、それからもう一つは本当にいろんなデバイスが登場していると、この背景があります。ですからこれをいかにして、 できるだけマイクロソフトが開発プラットフォームとして皆さんに、より生産性の高い開発をやっていただくためにというふうに考えたのが Windows ランタイムでございます。はい、でもう一つはさっきのフレームワークの図を見ていただくと分かるんですが、もちろん私実はインターネットエクスプローラーの担当もある期間やってたんですけれども、ウェブ標準というものがものすごくこう進捗しています。HTML5 がどんどんどんどん広がっていっていて、アプリ の基盤として HTML5 という、まあ、標準レベルで使えるレベルのところで、新しいエクスペリエンスを作るということで、ウェブをやられている方々は皆さんすごく今どんどんどんどん新しい標準を取り入れてやって、素晴らしいエクスペリエンスをお作りになられていると思います。ただ実はここに持ってきてないですけれども、日本でものすごく売られているよく皆さんが買うスマホですね、スマホを見たときに、最初ウェブインターフェースで作ってたんだけれども、それがいつの間にかネイティブのアプリになっているアプリケーションが結構あるということに気づいてますか。つまりやっぱりこう限界まで、アプリケーションの能力を引き出すためにはやっぱりもうちょっとデバイス寄りなところにも踏み込んでいったところやりたくなってくるんですね。で特に競争が似たようなアプリケーションとかパッケージが出てくると、なんとか一歩出ようとするとそこに踏み込むっていうところも結構私2年間ぐらいずっとストアプリの開発を見ていて、そっち側の領域をよく見てきたんですが、それがよく行われてるんですね。まあ、Facebook なんかもそうなんじゃないですかね、多分。なので、まあ、そういう複雑な背景と、まあ、この技術 の発展と進化に応じて、まあ、ちょっと予告的にですね、我々が予言的に考えていたことを実現しようとしたのがストアアプリモデルなんです。なので今もその新しいエクスペリエンスを作るときは、Win32 と例えば WPF でガンガン作っていこうと思うと相当なコード量になるはずなんですよね。ですからそこをもっと楽にする選択肢としてストアアプリがあります。ですからストアアプリを今でもマイクロソフトは推しています、2年後でも。ただしデスクトップに関してももちろん考えているので、そこはもう少し後でパート3パート4あたりでちょっとお話をまた加えます。でじゃあストアアプリ分かったと、マイクロソフトストアアプリが今もその新しいエクスペリエンス推しなんだと、タブレットを開発するときはストアアプリだというふうに思っていただけた方、どうやって学習するかというと2つのセッションが用意されていますのでこれをご案内します。まずはこのちょうど後の時間ですねにあるんですが、要はステップを全部見せます、そういうセッション1個用意しました。ただ50分なんで本当に見たいところ全部分岐してお見せはできないんで、流れだけですけれども見せます。ちょっと登壇者の変更がこれあります。はい、でもう一つタブレットの世界、タッチの世界になってくると、今までやっぱりこうテキストボックスボタンそういう世界ではなくて、やっぱりビジュアルでユーザーにとってやっぱり素晴らしいエクスペリエンスを作っていくための例えば背景画像であるとか画像のレイアウトであるとか、もしくはフォントであるとか、もしくは本当に何かミスをした時にちゃんと音を出してあげるとか、そういったより B2C 的な発想でこうよく取り入れられるような話が実は新しいエクスペリエンス上あった方がいいアプリケーションができるよということなんですね。ですからこのエクスペリエンスの部分デザインにもセッションをご用意しています。ということでこの2つのセッションがストアアプリ初めてという方にとっては、見ていただきたいセッションになります。で写真がなくなってるんで、まあ、もうここで今次の時間なんで明かしちゃうと、ちょっと登壇の準備の関係で、なんとエヴァンジェリスト4名投入してこの1個のセッションやります。ですからこれ結構面白いセッションなんで、ちょっと部屋があまり大きくないんですが、興味があって初めての方はご覧いただくといいと思います。はい、気になりますよね。今日西脇もデモの時にちょっと言ってました。まあ、既存システムの互換性、マイクロソフトはどんどん新しいものを出せばいいけど僕らそうはいかないんだよ。はい、分かっております。で、既存システム実は2年前のイベントでは、Windows 8を語るエヴァンジェリストはスライドを作ってはいけないというルールのもとにやってました。これは本社から来た号令だったんですね。世界の、 メッセージの統一性を損なわないようにというような形で言われてましたので、実は既存システムに関してコメントできなかったんです僕ら。なのであのイベントではこの最も私が皆さんに今まさにお伝えしたいこの辺の情報をあの時はお伝えできなかったんです。なのでそのことによってその後のオンラインの情報提供もうまくそこが出せていけなかったがためにストアプリの真意というもの、ストアプリとかランタイムの真意というものがやっぱりちゃんと皆さんにお届けできなかったなということで、悔しいのとともにですねとても反省をしております。でこのデコードはそんなリミッターは一個もありませんので、全てのエヴァンジェリストが今持っている情報を全部皆さんにお届けするセッションとして今日ご紹介しているデバイスのセッションはできています。ですので遠慮なく何でも聞いていただければできる限りきちんと QA させていただくと思いますし、セッションの資料もぜひメイトしていただきたいと思います。いろんなことが細かに書いてあるスライドが入っていると思います。ということで既存システムすいません、デスクトップですね。デスクトップ、だってストアアプリだしスタートスクリーンなんでしょ。これいっぱいいただきました。もう100万回ぐらい聞きました。ただデスクトップが明確にですねビルドで発表してくれました。今OS のトップであるテリー・マヤソンの写真になってますが、ビルドのビデオも見れるんでもし英語 OK な方はですね本編も見ていただきたいと思うんですけれども、彼のスクリプトがメディア発表のところのページにあってそれがこの URL なんですけれども、そこ右にあります。読まなくて結構です。ちょっと今要約します。簡単に言うと今も多くの方がお使いになられているデスクトップを我々はこれからもしっかり投資していきますと、こういうふうに書いてあるわけです。でもう一つは、ストアアプリというものがそういうコンセプトでできた、私が今日ご説明したようなコンセプトでできてきたことによって、じゃあデスクトップとの融合をやっぱり図れてないからうまく操作性がうまくいってないんだなということで、西脇がデモしていたような実は Windows ストアアプリをタスクバーにピンできるようになってきているわけですね。あれも現実に来ているわけです。ただこの先もうちょっと先をビルドではデモをしています。開発の責任者が来てましたんでね。でどうなるかというとスタートメニューが戻ってきます。ただスタートメニューが戻ってくるだけじゃないんですよ。スタートスクリーン のライブタイルと呼ばれる実際にフォンとかでも最初取り上げられたわけですが、アイコンではなくてプッシュで情報を放り込めるライブタイル、プッシュ型の発信によってアプリケーションの利用を促すようなことを実装するためにこの設計は世界中から賞賛を受けてます。なのでくっつけようっていうことですね。はい、皆さんがお使い慣れているスタートメニューとこれをくっつけようという話になるそうです。これいつっていう話もこの時全然発表してないですし、私も今日お届けできません。それから実はちょっと分かりづらいんですけれども、 Bing のブラウザーを表示しているウィンドウの他にもう一個、これ Outlook だと思うんですけれども、Windows ストアアプリタイプの Outlook だと思うんですけど、この Outlook なんかおかしいんですよね。今 Windows 8.1 ではこういう表示にはならないんですよ。つまりウィンドウで表示するのを復活させますと言っているんですね。それもできるようにする。でも基本デザインとしてはタブレットとかそのフォームファクターが変わって画面サイズが変わってくると、要はそこにとにかく集中していろんなウィンドウが空いている状況を作らない方が効率的だと、生産性が高いという、これちゃんと開発をしている過程においていろんな方に入ってきてもらってマジックミラーの後ろで見てその辺全部研究した上でそういうふうのを出しているわけですね。なのでその全画面で必ず表示するアプリというのがだんだんこう 50% 表示になったりっていう形で Windows 8.1 ってどんどん変わっていったわけですけれども、今度は Windows にもできるようにするよという話です。皆さんが一番いい使い方で Windows を使っていただきたいですと。ただ Windows はどれでもできるようにするけれども Microsoft はこう思ってるよという形でストアアプリだし、基本ライブタイルだし、イマーシブなデザイン、つまりその完全に没入できるように全画面でアプリを使うような発想でデザインするのを我々はあくまでも進めるよということですね。ただ皆さんがデスクトップのエクスペリエンス、それからウィンドウのエクスペリエンスを気に入っていただけているということで、そこもちゃんと実装するというのを発表しました。だからもう拍手がものすごい出てましたけれども、そういう形になります。ですからじゃあどっちで開発すればいいのっていう疑問まだありますか？基本的にそういうことなんです。 マイクロソフトは両方をやっていきます、しっかり。で、じゃあどういうふうにやればいいのか。今まで Windows 7が発表された時には Windows 7に対応するためにはアプリケーションで何をすればいいかっていうようなことを技術情報提供してました。なので今日を境にもっと頑張って出していくつもりですが、きっちりとですね、デスクトップアプリケーションの今後というセッションを用意しました。それからもう一つ、基本的に企業内のシステムではウェブの標準の進化によってウェブのいろんな技術を使ってですね、皆さんブラウザをクライアントとしているアプリケーションいっぱい作られていると思います。その、まあ、エンタープライズモードのデモがありましたけれども、まあ、そこも含めて、実際にブラウザの対応として今までのブラウザで対応していたアプリケーションどうすればいいのという最も皆さんがよく質問をいただける、そのポーションをきっちりとセッション1個用意してますので、これもご覧いただきたいと思います。でそれが何なのかというと、この2つになります。つまりデスクトップアプリ、どうすればいいの、それから、ブラウザーのアプリどうすればいいのというところですね。いろんな形で、デバッグのテクニックであったりいろんなことを解説する中身でご紹介してまいります。次、じゃあ業務システムでじゃあタブレットのアプリ作りたい、赤間がデモしてたところです。まあ、このエリアどうするかということなんですが、基本的に全体設計としてどんなことになるのか。で、マイクロソフトの一押しはやはりドットネットです。今日もドットネットのセッションが一番大きい部屋でやってます、この1時間。そういうことなんですね。なので、C シャープもしくは VB で開発をしていくような形で、まあ、実際のその開発のライフサイクルも含めた形でどうやって考えていけばいいのか、それからアプリをどうやって配置するのか。企業内の場合はストアアプリっていう名前の通り、基本的なコンセプトとしては Windows ストアというアプリケーションストア、インターネット上のアプリケーションストアに展開をして、そこから各タブレットが持ってくるという設計なんですが、実は Windows ストアアプリというのは企業内でも使えるわけですね。このようにストアを返さなくても使えるモデルです。ですからこの配置について、それからその後の稼働をどう見るのかとか、あとは今までのドットネット資産の部品をじゃあどうやったらどこまで使いこなせるのかというようなところをこの一つのセッションで取り上げようとしています。でもう一つは、赤間がデモしてました、要はプロトタイピングをするときに、確かにビジュアルスタジオで画面をパパパッとコントロールをいろいろ貼って、こういうふうにやるというプロトタイピングよりは絵を描く、もしくは例えばパワーポイントでやる方もいらっしゃいます。パワーポイントにも実はストーリーを作れる機能がビジュアルスタジオをインストールすると入るわけなんで、そのスタートメニューポコッと貼ってみたりとかいろいろできるんですけれども、スタートメニューじゃないです、チャームのメニューですね、の絵とか使えるものもあるわけなんですけれども、でもやっぱり実際に動くモデルを作りたい、それからデータがしっかりと本物につながっているようなものをパッパッパッと作りたい、まあ、そういう時に実はこのプロジェクトシエナ、まだプロジェクトって呼んでるぐらいですから製品名じゃないんですね。なのでこのプロジェクトシエナで何が Windows ストアアプリでできるのかというのを実は試してみたい、ビジュアルスタジオで実際に開発するんじゃなくて、私はコード書かないけど実はこんなアプリケーション作ってほしいという指示を出したいときに、例えばこれを使っていただくといいんじゃないかなと思います。で、実際に開発をするのはもちろんビジュアルスタジオでしっかりとバックエンドのコーディングしていただいて、もっとカスタマイズができるような世界でやっていただくといいのかなと思います。どっちかというとこれは VBA 的な世界だったり、あとはライトスイッチ、ご存知ですかね、ビジュアルスタジオのライトスイッチ的な世界のものだと思ってください。ですからちゃんとした業務アプリケーションを作るんであれば、もちろんビジュアルスタジオを使って、Windows ランタイムも使って開発をいただくといいと思っております。でもこれは非常に本当にプロトタイピングっていう観点では非常に便利です。赤間もこうさーっとやって、実はデータバインディングするのだって実は原理的にはそんな簡単じゃないわけですよね。ですからあれを簡単にお客様にパッと見せれるというのは結構なインパクトだと思います。はい、ということで、佐藤直樹とそれから赤間の方から業務システム系、それからシエナ、まあ、タブレットアプリの実際にお客様とのやり取りの中でこんなコンセプトどうですかというのを見せるときに最も効果を発揮するであろうプロジェクトシエナをですね、袴が、デモでは10分未満だったと思うんですけど、セッションなんで50分間しっかりと解説をします。ただし、プロジェクトシエナの話してるだけじゃなくて、これサーバーの連携とか本当の業務、まあ、彼コンサルティング部門なんで本当に現場でやってるわけなんですが、バックエンドのサーバーのところとの連携の話まで全部含めて 話をするというふうに聞いてますんで、まあ本当に現場でタブレットアプリ今もう本当に至急それこそ見積もり出してくれみたいな世界になられている方はこの赤丸セッションが結構役に立つんじゃないかなと思います。それから実際の全体像としてのロブアプリを開発する、まあ、エンタープライズのアプリケーションを開発するときのものは佐藤のセッションをご覧いただくといいかなと思います。はい、まだ半分というところですかね。パート5、はい、2年前マイクロソフトの言うことを聞いてストアアプリ開発し始めました。ありがとうございます。ただその後技術的になんかこの先に進めないんだけど、サンドボックスがあって突破できないんだけどとかいろんなご質問いただきました。はい、それも承知しております。なので今回のデバイストラックのコンテンツ設計はストアアプリやっていただいた方もしくはこれからやろうとされている方で、本当にある程度 の, そのデスクトップで結構ハードルの高い開発をされている方がこのストアアプリモデルをどう見たらいいのか、もしくはストアアプリで実際にできるのかできないのかというようなところを悩んでいらっしゃる方は、これからご紹介するセッションを見ていただきたいと思います。でまずサンドボックスから抜け出れるように 8.1 アップデートからなりました。これはものすごく大きな開発のデザインチェンジだと思っていますが、ただですね、簡単にその感想を呼び合うような世界ではないので、このセッション、荒井正蔵というエヴァンジェリストが説明しますがレベル400になっています。つまりかなり難度の高い、知識についてガーッと突っ込んで話をしますので結構難しいと思うんですが、実はブローカーを使えるようになったんですね。なのでどういう形でできるようになったのか、私今日ここでは解説しませんが DLL ホストエグゼとか解説しませんが、このセッション行っていただければストアアプリとデスクトップのコンポーネントの間のやり取り、どういうふうに実は 8.1 アップデートでできるようになったのかというところ見ていただければと思います。でここにさりげなく書いてあって、見逃しがち なんでちょっと危険なんですが、サイドローディング Windows ストアアプリと書いてあるんですね。つまり 8.1 アップデートでも Windows ストアに上げるタイプのアプリケーションは、Windows ストアの審査に通らないんですね、このタイプのアプリケーション。なので基本的には未だに Windows ストアをバックエンドと使って落としてくるようなアプリケーションに対してはこれ、条件外です。これ企業内の話です。企業内の話になりますのでちょっと注意をしてください。で次、まあ、Windows ランタイムもう2年経ちました。ですのでアップデートもいっぱい入ってます。どこにアップデートが入っているのか、それから何ができるようになったのか、特にその通信系がいろいろできるようになったと聞いていますので、その辺をよく見ていただくと面白いかなと思います。例えば PDF が扱えるようになったのかとか、 Bluetooth がどれだけどういうふうに通信を扱えるようになったのかというようなところをしっかりとこのセッションを見ていただければ分かるセッションを1個用意しました。もう一つ、クラウドも含めてモバイルファースト、クラウドファーストって言ってるんだけど、モバイルファーストの話ばっかりじゃないかというようなことではなくて、全体像として、どういうふうに開発をすればいいのかという、これは大西が担当、エヴァンジェリストの大西が担当しますが、クラウドを含めた、まあ、例えば Azure モバイルサービスなどを含めた形でどんな開発ができるのかというようなところを、包括的にですね解説するようなセッションを1個設けています。でこれは確かアプリケーションの中身はメディア、要はストリーミング動画とかを扱うようなもの、彼実は動画が得意なんで動画のゾーンで解説をしますが、全体像見ていただけるんじゃないかなと思います。あとじゃあ今度はテクニックですね。実際にストアアプリケーションを開発していく、でその時にテストどうやってやるの、もしくは、ストアに実際に審査で、アップロードするんだけどその時に何が行われるの、もしくはローカルで事前にもうちょっとテストできないのというような、ちょっと踏み込んでったテクニックですね。デバッグとかテストとかパフォーマンスを見るときのテクニック、こちらを 見たい、そこのテクニックつけて帰りたいという方はこのセッションを受けていただければいいかなと思います。実はセッションに行かれるとお気づきになると思いますが、私実は各セッションから1枚ずつ持ってきてます。だからこのセッションに行くとこのスライドの、まあ、ひょっとすると更新が入ってるかもしれないですけれども、このスライドが出てきますから、まさにこの解説をすることになります。ちょっと深掘り系4つ用意しています。特にこのデコードから新しいのはこのデスクトップアプリと Windows アプリの連携部分ですね、ここの解説、それから Windows ランタイムのアップデート部分、ディープダイブになってるんで結構深くいくんじゃないかなと思います。それからあとはデバイスとサービスって書いてありますけれども、モバイルファーストとクラウドファーストの世界の話、それからデバッグとかパフォーマンスがテストのテクニック、まあ、このセッション4つ 用意しております。これ結構おすすめです。要は技術的に深い情報をやっぱり持って帰りたいと思ってらっしゃる方が優勝のイベントではやっぱり多くございます。でここのセッションは他でなんかドキュメント読んで分かるような話はしないと思いますので、絶対に、ここでまさに荒井正蔵は自分でいろいろ試して本当に深掘りしてってですね、調べた結果からきっちりと動くストーリーを皆さんにお伝えできると思いますので、この上の2つ、ちょっと何時なんですかね、これ夕方の最後の時間だと結構お疲れになって結構しんどいかもしれないですけれども、まあ、これは本当に見て帰っていただきたい。基本的にビデオとか資料っていうのはイベント後に参加されている方々にはお届けしますので、電子データで、なのでその中でライブで本当に見ておきたい、もしくは講師とやっぱり一言二言交わしたいというものにぜひご出席いただけるといいかなと、ちょっとここで加えておきます。で多分この専門レベル400レベルのものは持って帰ってビデオで見るとどういうことだったのか分かんない可能性がありますので、これはぜひですね生で見ていただけるといいなと思います。次、業務アプリ、それからストアアプリってなんで、デスクトップどうなるのみたいな世界の話から、じゃあその新しいストアアプリってストアってついてるわけですから、じゃあ新しいですねパッケージを売るとか開発した3ヶ月間で開発してそれを納品するモデルとかそういう世界ではなくて Windows ストアを使った場合、何が実はビジネスモデルとして、これ実は B2C みたいなコンシューマーのアプリケーションだけではなくビジネスのアプリケーションをストアに上げるというところですね。これをつまり今まで量販店に掛け合ってこのパッケージを置いてほしいんだけどという交渉をするんではなくて、もう自分で申請すれば Windows ストアには乗るわけですから、このモデルを使っていかにビジネスを新しく拡大していくかっていうところの視点をご興味がある方、これを目指してちょっとこのパートも作っています。まああまり最近メディアもお書きにならなくなったんですけれども、 Windows のストアってアプリ数が少ないってもうこの2年間ずっと言われ続けてきたんですが、今実は世界でですね、40万アプリぐらいまでいってますね。あと開発者の登録数も相当な数来ました。おそらく今まで最後に登場している、まあ、3社目として登場しているアプリケーションストアなんで、あ遠いなんで当たり前じゃんって言われることもあるんですがただ伸び率は今までのストアよりも一番高いわけですね。やはり今まで Windows お使いだった方々がiOS アプリですね、それから Android のアプリをもし作っていく、そこのシフトをされていない多くの方が実は Windows ストア試しているわけですね。で実際にこれだけの状況が来ています。で課金、結構最初の頃は2年前の頃あまりやっぱりアプリ内課金のモデルに Windows をやられている方々は馴染みがなくて、どっちかというと Apple、Android 側でそもそも Web からそちらに移行されたような方々はそこすぐ入れたんですけども、そこはなかったんであれだったんですが、今は相当アプリ内課金で、儲かっている会社さんが出てきています。例えばそんな話を少し、実際の実例として、まあ、多分 B2C 系の事例が出るんじゃないかと思いますが、出てきます、はい。まあ、こんなセッションを一つ用意しています。でもう一つ、もう実は iPhone のアプリ、Android のアプリを作りの方がここにいらっしゃったらお分かりだと思います。せっかく世界中に公開できるインフラがあるんだから、世界中に出さずしてダウンロード数は飛躍的には伸びないんですね。Windows Store でも一緒です。ですからできるだけ言語を何個やるかは非常にこうタクティカルにどうやろうかなって皆さん考えておられるんですけど、まず日本語のままでも公開をしてしまう、この発想 OK なんですね。なぜならば、パッケージビジネス、パッケージを他の国に売っていく、どうしますか、販売チャンネル作るところからですよね。でも Windows Store だったらチェック1個なんですよ。なのでチェック1個つけて何が起こるのか実際見てみればいいんですね。で次にじゃあグローバルで最も使われるようにするには、じゃあ英語対応しようか、例えばスペイン語対応しようか、まあ、こういう世界ですね。こうすることで 思いもよらなかったインパクトが実は今までのモデルと違うインパクトが出てくるんですね。 なのでこれをどう考えるのか、でビジュアルスタジオで実装するとこれでできちゃうのっていう世界の話をします。ですからこれをちょっと、もし Windows Store アプリケーションで Windows Store を本当に使って何か新しいことやってみたいと思っておられる方がいらっしゃった場合、ここもぜひ頭にちょっと片隅に置いておいていただきたいです。やっぱり今開発の投資を行うと、その投資効果をやっぱり求められます。で投資効果を求められるとき、まず実は Windows Store をやったこっちの側の機能でマネタイズして、こっち側に投下して、で開発をこっちでやってますみたいな、こういう組み合わせの話がこれからどんどん出てくる。つまり一個の見積もりの中で全部完結しない世界が出てくるんですよ。だからこれを頭に入れておくと、これから柔軟にいろんなことが考えられるようになると思うんで、これも結構おすすめのセッションになります。はい。で収益関係、広告のマイクロソフトのマイクロソフトアドバタイジングの広告を取り込む SDK の話とか、まあ、そういうところも含めての話になります。井戸が話します。で、グローバライズは渡辺裕太が話します。次ちょっと巻かないといけないんで巻き始めますが、じゃあこれですね、ユニバーサル Windows アプリ、今日午前中の基調講演最後 Windows 4の話をするときに高橋がちょっと言いました。ユニバーサル Windows アプリどういうことか、まあ、ちょっと入る前にですね、ここから先の話は今の Windows 8.1 アップデートに入っていないことも申し上げるので、今後の話も入っているということで、ちょっとビルドのものを持ってきました。左側から3人、ジョー・ベルフィオーレから始め3人は今まさにビルドのその当日から使えるよっていう発表をしたんですね。で、ノキアと実は会社がその事業部門がくっついたことによって、スティーブ・メロップが新しいルミアフォンの話をしました。これはまだちょっともうちょっと先の話ですね。多分出荷日がいつっていう世界です。でテリー・マヤソンが話したのはさっきのスタートメニューの話、それからウィンドウ化する話、もしくはユニバーサルアプリケーションの話をしています。でユニバーサルアプリケーションっていうのが今は Windows と Windows Phone の話です。これ今まさに 8.1 アップデート、こういうことになったので、今世界中の開発者が何をやっていただいているかというと、 Windows Phone の開発を、コンシューマーの B2C であればまず台数なんですね。だから台数である Windows Phone で開発をする。だけど画面デザインだけ変えて Windows 側で出す、これをもうどんどんどんどんやろうとしています。実際に起こっています。でこれを実際のその重なり API が重なる度合いとか、ユニバーサル Windows アプリの考え方みたいなところをやるセッション。4インチから82インチまで画面、そうなった時にじゃあ画面サイズどうするんだよ、画面の対応どうするんだっていう、そこに特化したセッション1個やります。で電話、まず、プラットフォームの話ですね。実際に電話の機器として、その今 Windows Phone という OS がどうなっていってるのかという、そこの部分のセッション、それから開発をするとき、これ高橋が出してたスライドそのものだと思いますが、ユニバーサル Windows アプリケーションとして開発をすることで、実は電話と8もうかなりの部分を共有化して開発ができるというようなところを解説をするセッションを用意しています。ですから電話2個なんだけれども、実はユニバーサル Windows アプリというキーワードを出しているセッションは、それも Windows Phone もカバーしていると思っていただいていいわけですね。要はそれだけのモデルになりました。基本、ザムルは結構田中が話すんですが、田中がザムルとユニバーサル Windows アプリの話、それ以降、画面のサイズ調整の話、Windows Phone の話2つ、これ高橋が話します。はい。でさっきテリー・マイアソンがまだ先の話をしていたと、スタートメニューの話したって言いましたよね。でもその先が実はあの時デモされてるんですね。どういうことかというと、今 Windows ユニバーサル Windows アプリとそこまでは呼ばないでくれというふうに本社に言われているんですが、実は Xbox One でも動くようになるんですね。同じアプリケーションがリビングルームの、要は テリー・マイアソンの言った通りに言うと、今まで話してない中で画面を一つだけ説明していません、テレビをまだ話していませんって言ったんですね。で Xbox One、どういう機材なの、どういうコンソールなのっていうところも含めた、まあ、開発された理由も含めてですね、 どんなバックグラウンドがあってコンシューマーの領域においてこういうコンソールをマイクロソフトが作ったのかという話を1個やります。で、もう一つのスクリーンですね、つまり Xbox との移植性について、今どこまで、何ができるっていうところまでは発表してませんので、ビルドでもここまで全部をユニバーサル Windows アプリですって言ってないんですね。なので今どこまでお伝えできるか、まあ、限界ギリギリまで大西が頑張ってくれると思いますので、リビングにおける、例えばビジネスアプリケーションを使うシナリオ、こんな世界をもうちょっと、あのもし今本当にビジネスビジネスビジネス B2B オンリーになられている方はそこに何かオポチュニティがあるんじゃないかというのをもう踏み込んで考えていただいていいんじゃないかなと思います。つまりマイクロソフトが Xbox One でやろうとしていること以外にもいわゆる競技各社さんも基本リビングのモニターというのは非常に大きな、いわゆる人間もしくは家族の1日の中で占めている時間の占有率が高い比率があるわけですね。まあ、もちろんスマホも高いです、ずっと身につけているので。なのでここも含めていろんなことを考えていくと面白いよということでこのセッション1個やります。これは、フォンから8から Xbox One までというセッションになります。そして業務でものすごく注目されてます。すいません、結構びっくりするぐらい、1回案件数、対応案件数をこのセッション担当する千葉に見せてもらったんですけど、ものすごい注目度ですね、このセンサーというのは。実際にどういう業務で使うのか、まずそこから考えるところからなんですが、もちろん病院関係、少し伊藤桂が登場するときに出てたビデオで手術室でこうやってるのありましたよね。例えばああいう業務利用、もしくは今度 のキネクトセンサー、まあ正しくなんていうかわからないんで今ちょっと言わないんですけど、千葉がちゃんと説明すると思いますが、その新しいキネクトセンサーさらに性能がアップしていて、まあ、正直近くで撮られてると脈まで撮れちゃうような世界が来た時にこれどうやって使うんだっていう話ですね。なのでこの辺、このキネクトセンサーはものすごく注目度が高いセッションなので満席なんじゃないかなと思います。ちょっと注目をしていただければ面白いかなと。例えばキーノート、ごめんなさい、キーボードとかマウスとかタッチじゃないインプット方法が、どういう世界を作れるのかっていうのをご興味がある方はこれをぜひ見ていただきたいと思います。なので、Xbox One コンソール、まあ、新しい、まあ、エンターテインメントと呼んでいるんですが、リビングを制覇しに行くのを、じゃあビジネスとしてそこに食い込んでいく世界が作れるのか作れないのかというような世界ですね、この話。もしくは、ずっと横幅広く Windows、Windows Phone、Xbox One、 これを共通化したソースコードで何ができるのかというようなところまで、まあ、ちょっと多分今の現段階でテリーが発表されたものってまだ開発どんどん進んでいっているところのものなので、まだでそこまで完璧に今これできますって言える状況ではないんですけれども、踏み込みます。そしてキネクトですね、千葉のキネクト人気だと思いますんで、お早めに、はい。でパート9、今度はですね、これ今回のイベントのナンバーワン事前登録アンケート数セッションです。やっぱり今、クロスプラットフォーム、マルチデバイス、まあ、この世界皆さんまさに現実的に皆さんのお仕事に来ているんだなというのを改めてよく、把握しましたけれども、いわゆる、ビジュアルスタジオとザマリンを使った形で C シャープで、この3つのプラットフォームに対応したアプリケーションをどうやって作れるのかというところですね。この話を、一つセッションを設けてます。これ明日の最後の時間じゃないかなにあると思うんで、これはおそらく満席モードだと思いますので、これも早めに。次、じゃあ今のは C シャープです。じゃあ今度は Web 標準側の技術で、クロスプラットフォーム考えたい、できればブラウザも含めて全部まるっといきたいというようなところを考えるときに、じゃあ JS もしくは、あれですね、まあ、ここで出てくるのはコルドバなわけなんですが、アパッチコルドバを使った世界どんなことになるのというのを解説するセッションを1個用意しています。ですからこれはウェブ側、実際に思いっきりプログラミングをがっつりやる形のドットネット側と対比してですね、こっち側の世界というのもご説明をします。この2つ、 この2つのセッションがあります。なので C シャープ側 HTML5 側っていう感じで、どっちに行きたいのかということで見ていただければなというふうに思います。何度も繰り返しますけれども、録画皆さんには公開されますので、本当に生でこれ見たいっていうのを選んでください。その方がいいと思います。ただこのザマリは生で見た方がいいかもしれないですね。とにかく登録が多いと思いますんで先に言っておきます。そして最後、今日太田が不思議にいきなりトラックを運転して出てきましたが、まあ、世界ですね。でどういうことを言ってるのかよくわからない、でもみんな IoT って言うんで IoT ちょっとやりたいんだよねっていう方、この今からご紹介するセッションに出ていただくのもいいですし、実はその事例としてクラウドとまあ、デバイスの側の融合をよく考えて作った実は実例とかを展示してます。展示のコーナーにインターネットオブヨアシングスっていうコーナーがありますんで、そこを見に行っていただければと思います。はい、でマイクロソフトのインターネットオブシングス、この話、それから、センサーですね、実際にデータを集めるためのセンサーを、まあ、一つの本当に一文しか書かないでデモしてたんでよく分からなかったかもしれないんですけども、ジャイロの世界の話で、今どこまでこの Windows.Devices.Sensors ができるのかっていう話をしっかりやりますので、見ていただければというふうに思います。IoT ご興味がある方、この2つのセッションですね、出ておくと、今日基調講演で出てきた不思議なデバイスたちだけではなくて、もっとクラウドを利用したデバイスとセンサーのシナリオみたいなものをしっかり話をすると思います。ということで太田がこの2つのセッションを実施いたします。ご興味があればこれもぜひ選択肢に入れていただければと思います。そして、もうそろそろ時間になってきましたのでまとめなんですが、まさに10項目ぐらいで今ご説明しました。つまりデバイスのトラックは、他のトラックと比べてとにかくいろんな要素が入っているトラックになっています。ですから技術付けなんですが、このセッション出ていただけたことによってきっとどこのセッションがどういう関わりになっているのかがよく分かったんじゃないかと思います。ですからこれで IoT が見たいからこれ、クロスプラットフォームが見たいからじゃあザマリのセッション絶対出よう、まあ、そういうのがうまくこの時間で、決まったとしたら、私のこのトークはちょっとうまくいったかなというふうに思っております。でもう時間になりますので、ね、皆さん教材も気になっておられるんじゃないかと思いますので、まあ、実際あれ頑張ったメンバーの一人としてとっても嬉しく思いますが、アンケートの方ですね、紙で今回ご用意しているので、キットに入っている紙でこの D023 ということでアンケートにご協力ください。で今日お帰りの際1日目のアンケートを、提出いただくとこういうまたバックのギバウェイがあるようなので、アンケートをぜひ出してこれもゲットして帰っていただきたいと思います。はい、で私この後ですね、展示このイベントを部屋の外とかで講師が待ってないんですね。展示会場内に移動してしまいますので、もしご質問があれば展示会場内にこの後おりますので、そこに来ていただければというふうに思います。はい、ということでブレイクアウトセッションの1時間目私のセッション超講いただきまして本当にありがとうございました。